皆さん、こんにちは。2月4日、第439回の、道草より道、気まぐれラジオです。今日はゲストの方に来ていただいております。7月の21日に、このラジオにご出演いただいた、357回にご出演いただいた、増田さんの、寄付協会の増田さんのご紹介で、生態計画研究所、早川事務所と言っても何だか分かんないんですけども、南アルプス生態村という、生態村か、の、という、ところの、大西さんにご紹介いただいて、大西さんと増田さんにお越しいただいてます。増田さん、大西さん、こんにちは。
こんにちは。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。今日は、期せずして、山梨チームでのお話ということで、私は山梨県の古物沢というところに今はいるんですけれども、増田さんは、清里じゃないんだっけ。
小淵沢のお隣の長坂です
長
ね。
坂か。
はい。
ね。それで、大西さんは山梨県の、早川町でいいのか。ね。早川町というところに、全員が山梨県にいるのになぜか全員オンラインのズームでお話をしているという今風ですね。実際にどっかに集まれよと思いますけど
いや、本当です
ね。
ね。
しょうがない、こういう時期でね、ちょっとオミクロン株がどうのこうのって言ってると、なかなか会って話をしようということも難しくて、オンラインでやらせていただきます。さあ、増田さん、余計なことを話しすると長くなっちゃうんで、大西さん、ちょっとご紹介していただけます？
はい。僕自身はまた前回に続いてですね、このような形でご一緒できるのを嬉しく思ってます。
ありが
で、
とうございま
今
す。
回桜井さんからですね、面白い方を紹介してほしいななんていうことの連絡をいただきまして、で、僕自身はずっと環境教育とかインタープリテーションっていうのをやってきましたけど、その一方で、環境教育やインタープリテーションという教育を通して地域づくりですねをやっているような、その地域の研究とかですね、訪問したりなんていうことをしてきてたんですけど、その中で山梨でですね、その活動にぴったりなことをさされているところがあって、それが早川町、そしてそれを担当されていたのが大西さんだったんですね。で、大西さんご自身はもともと鹿の研究者というですね、自然科学的な視点もお持ちでありながらも、今はどっぷりと地域に入ってらっしゃって、地域づくりに関わっておられるということで、僕自身もその持続可能な地域づくりなんていうことをですね、学んできた中で、早川町、そして大西さんの関わりの事例ってすごく面白いなと思ってまして、僕があまり話すよりはですね、たっぷりと大西さんにお話をしていただくのがより楽しさが伝わるかなと思いますので、そんなこともあってですね、今回はご紹介をさせていただいたということになります。
ありがとうございます。鹿の研究って、日本カモシカとかの鹿ですか？角のある。
公園にいる日本鹿、日本鹿を宮城県の金華山島っていう無人島で研究してたんですけども、
じゃあ、ご専門っていうか、本業っていうか、ご専門っていうのは、その鹿の研究が専門だったんですか？
そうですね、ライフワークとして生き物の心を知りたいっていうのがあって、その中で行動から心を読み取るということをしたくて、やってる中で、たまたま日本時間に関わる機会があったので、その日本時間を材料にしながら生き物を知りたいとか、日本時間を知りたいということで研究を始めたん
なるほど、なるほど。
ですね。はい。
ということは、大西さん、もともとは、早川町の方ではない？
そうなんですよ。もともとは、京都の出身
あらま、
で、その中で若い頃は京都からその宮城県まで通って、
若いね、さすがに。
研究する島に行くと、2ヶ月鹿の後ろについて回って行動を記録とって、2ヶ月が終わるとまた京都に戻って、で、またしばらくして、また2ヶ月、2ヶ月を3回ぐらい、1年間で 半年ぐらいは島で暮らして、光にべったりくっついて生きていってたんですね。
なるほどね。へえ。それが、ご出身はじゃあ京都。
京都です。
京都。京都から、山梨県の、あ、ちょっと待ってください。早川町がどこにあるかっていうのは皆さんにご紹介しとかなきゃいけないね。ねえ、早川町って、ちょっと説明していただけます？言葉では難しいかな。
早川町というと、もう初めて聞く方も結構いらっしゃるんじゃないかなと思うんですけども、実は日本一があってですね、日本一人口の少ない町って検索していただくと、早川町って出るんですけども、
なるほど。
今、町で1000人は来て、943名ですかね、今日で、ね、日本一人口の少ない町ってね、超過疎の町なんですけども、それを参加者にとって町づくりをしようなんていうふうに取り組んでいる場所なんですね。で、場所はですね、山梨県の、静岡県寄りに位置していまして、身延山だとか、そういった地名はお聞きになったことがあるか
そうね、身延山久遠寺だね。
と思います。そうですね。その久遠寺の裏にある、ちょうど久遠寺の山の裏が早川町なんですけども、
なるほどね。
ですので、そこから南アルプスの北岳っていう、
日本で
そ
2
こに
番
行き
目に
まし
高い山。
て、川が流れているんですけど、その川が早川で、
なるほど。
そこにとってある町が早川町
なるほど。北岳はね、実はあんま知られてないけど、日本で2番目に高い山だもんね。
ですね。そうなんです
ね。
よ。
富士山の次に高い山。ということは、結構山深いところだよね。
そうなんですよね。山深い谷底にある町
谷底
です
にある。
ね。なので、町の中の山がですね、標高が、身延山のあたりまで行くと、標高300メートルぐらいの山から、北岳のすぐ横の間岳っていう3500メートルの山まで、標高差がものすごくある町でもあるん
なるほど、すごいね、そういう。へえ、
ですね。
そうです。
なおかつですね、川を境に、大体ですけども、西日本と東日本の境界線に町があるんで、川を渡ると西日本、川を戻ると東日本とかっていうふうに、
面白い町ですね。
地域的にもちょっと特色があると、そ
そ
んな
こ
場
は、
所に早川町はあります。
そんな、早川町へ、京都のやんごとなき京都から、どうして早川町になっちゃったんですか？
京都で、いるときに日本人から調べてたんですけども、その後ですね、それだけではなかなか食べていけないというのもあって、で、実際に、自然のことも伝えたいっていうのもありましたので、研究しながら伝えていくっていうことを、環境教育の中で広めたいなっていうのもあってですね、その後、星野リゾート、軽井沢にある星野リゾートの、
有名
ピッ
です
チ
よ、
オ
今。
ですね、このピッチオを立ち上げるメンバーとして、そこへ軽井沢に移ったんですね。
なるほ
で、
ど。
軽井沢で17年か8年、ピッチオで、活動していたんですけども、で、その環境教育そのものが、だけではなくて、もうちょっと、田舎のっていうか、山深いところで地域が困っているところを自然を使って、環境教育であり、地域づくりをするというようなことが、早川町がやり始めたということで、そこのお手伝いしようということで、軽井沢から早川町に行ってきて。
なるほど。で、早川町で何年になりますか？
早川町に移り住んで、今14年目、もう15年目になりますね。
じゃあもう住民ですね。
そうです。もう移り住んだ時から住民がもう全部移して、本籍ももう早川町なんで、
本籍も移しちゃったの？
全部移しました。
うわー、すごい。話が随分後になっちゃいましたけども、その早川町でされている、南アルプス生態村という、ちょっと変わったお名前ですよね。生態村の村っていうのは、なんだ、巴っていう字か？なんか、ちょっと変わっ、
設定を書いて、下に巴、
そうですよね。ちょっと
そ
変
こ
わっ
で
た。
村って読むんですけど、 市町村の村っていう、そういう村が集まった村をこの漢字を書くん
なるほど。
ですね。ですので、まあ、早川町南アルプス村っていうふうに読み替えることもあるんですけれども、早川町の中に小さな村が36から40集落ぐらいあって、それぞれが小さな昔は村を作っていたので、その名前、その漢字を当てることが多い
なるほど。それで、南アルプス生態村というのは、どういう活動というか、どういうお仕事をされてるんですか？
生態村はですね、その中にヘルシー三郷という名前の、中学校、廃校利用の施設ですね。廃校利用の宿泊施設と、からそこから少し離れたところに、野鳥公園、南アルプス村野鳥公園という自然公園がありまして、この2つを使ってですね、宿泊しながら自然体験ができる
なるほ
という
ど。
ようなことを進めて、早川町の観光を盛り上げていこうということを、しております。
ということは、大西さんは、これ村の仕事になるの？
これは、町営の施設を運営してます。所属自体は先ほど紹介していただいたように、生態計画研究所という企業に入って、そこから町営の施設を運営するために派遣された方
なる
になる。
ほど。指定管理かなんかのじゃ。
そうです。指定管理で運営
な
させ
る
ていただいてます。
ほど。でもすごいね。指定管理で15年もずっと続けてて。
そうですね。もうありがたいことに、すごく町の方も信頼を置いていただいていて、もう何かあれば自然のことは大西に聞こうみたいなことになっていますので、町と一体化として地域づくりができるという、会社にいながらそこに携われるというのはすごく幸せですね。
ちょっと思ったんだけどさ、指定管理で、だから、大西さんは、ピッキョ軽井沢から生態計画研究所に入ったわけだよね、正確に言うと。で、派遣されて、早川町に行ったと。で、派遣されて、早川町に行ったのに、本籍まで移しちゃったの？
そうなんですよね。それは生態計画に入って、早川町に派遣された形にはなってるんですけども、生態計画研究所が早川町を運営するっていうので、職員募集がかかったので、早川町で仕事したいっていうことで生態計画に入ったっていう、私からするとそういう位置づけだった。
逆に言うと、早川町を生態計画じゃないところが取ってたら、その生態計画じゃないところに就職してるわけだ。
その可能性はありま す
ある
ね。
ね。なんで早川町に行こうと思ったの？
やはりこう山深いところで、さらに過疎の町になっていて、でそこの自然を活用しなければ、どんどん自然環境がこう単一化してしまう。要するに、かく乱すればするほど、利用すればするほど自然って豊かになる傾向があるので、そこをやはりこう復活させるみたいなことで、地域が良くなり、観光も良くなるみたいな、環境が良くなると地域が良くなるみたいな仕組みを、なんとか過疎の町でできないかっていうふうにちょっと思ったん
な
ですね。
るほど。なんていうのかな。ごめんなさい。今一つよく、どんな仕事。ヘルシー三郷っていうのは、廃校だとおっしゃってたけども、だから宿泊施設だよね。
宿泊施
宿
設
泊
です。
施設。で、野鳥公園っていうのは、どこの地方自治体にも結構ある野鳥公
全
園だ
国
よね。ね。どんな仕事をしてるんだ。で、ってことは、だから、宿泊施設の番頭さんみたいな仕事をしてるの？
そうですね、宿泊
まさにちょっとその辺、どんな、
施
ね、僕は何回ご邪魔をさせていただいてるんですけど、もちろんそういった番頭さん的なですね、お役目もあるのかもしれませんが、僕がお邪魔をしている理由としては、すごくこう面白い取り組みとして、先ほど冒頭にお話があったように、その人口が日本で一番こう少ない町というふうに言われているにもかかわらず、地域が元気というかですね、地域に行くと、また訪れたくなるようなところなんですね。で、その理由になってるかなと僕は思うのは、そのお兄さんたちが地域にある小学校、非常にちっちゃな規模の小学校ですけど、そこの科学教育を1年間、子どもたちのですね、科学教育の支援をするという取り組みをしていて、で、それがその魅力ある教育につながって、早川町じゃない人たち、そこの住んでなかった人たちが移住していくというかですね、それは山村留学とか、あるいはそこが気に入ってまた住んでいくなんていうことのきっかけを作ってらっしゃるっていうのが、すごく面白いんですよね。
なるほど。じゃあ、そこの運営だけじゃなくて、村の、教育だとか、そういういろんなことにも関わってらっしゃるの？
施設で自然を使ってガイドツアーなんかを組んでお客様を地域にご案内はしてるんですけども、もともとは自然と人の共生みたいな仕組みを作りたいというのがあるので、地域に何か貢献できないかっていうことの一つとして、地域に住んでいる小学生たちにも自然のことを知っていただこうということで、実際に山奥に住みながら、地元の子どもたちは学校に通うのにバスで通って、で、森にあんまり入ったことがない、森の中に住んでるのに森の中に入ったことがないなんていうのがあるので、そこを実際に森に入るような教育をしながら地域も盛り上げていこうみたいな一つをさ
なる
せていただいて
ほど。ということは、観光、環境、なんていうの、観光業と環境教育、早口言葉みたいになっちゃったけど、を、上手に掛け合わせてる感じ。
まさにそうですね。どちらかというと私自体がですね、いろんな業界の間にいて、例えば下の研究をしながら環境教育をしていたり、環境教育をしながら地域づくりをしていたりっていう、ちょうど間にいるので、そうするとその間を両方やるような仕事を掛け合わせながら作っていくっていうことが事業として、
なるほど。
出てくるんで
面白い。で
すね。本
も、
当にその子どもたちはね、きっとその科学教育の取り組みでより地域のことを知って好きになっていくでしょうし、で、それが一時は外に出るかもしれませんけど、また帰ってくるきっかけにもなるでしょうし、実際に僕はお兄さんにご案内いただいたときに、あるこう、集落をご案内いただいたんですけど、そこはもうおじいちゃんおばあちゃんしかいないようなですね、集落でしたけど、そこを使ったツアーもしてるんだなんていうことのご紹介をいただきながら案内いただいていたら、ある家のおばあちゃんが、お茶でも飲んでいきなよみたいな感じでですね、かけていただいて、その時に一緒に行ったですね、自分の師匠と一緒にお邪魔をさせていただいてですね、その少しの間、そのおばあちゃんとお話をしたりなんていうことをさせていただいて、だから、すごく地域とつながってらっしゃるっていうのがですね、羨ましいなっていう感じがすごくしましたね。
もうだって15年もいればね、そうにもなるわね、そういうこと頑張ってやってれば。でも、ちょっと僕はごめんなさい、不思議なんだけど、でも指定管理者なんだよね。
そうです。はい。
ちょっと、正直言ったらさ、もう指定管理者の業務を超えてない？
そこが難しいところで、指定管理の業務を超えたところは、ちゃんと事業を作って、事業の形にして、事業費をつけてもらうようにし
ああ、な
て、
るほど、上手だ。
っていうことをしているんですよ。時々ですね、もう観光協会の、副理事長なんですけど、観光協会で業務を行うときは、もうそれはお金発生しないですね。
でも、ちょっと、仕組みとしてはちょっと、と思うよね。だって、指定管理者の人が、町の観光協会の副理事長をやるって、あんまりないよね。
ないですよね。
すごいね。もう、だから、町の人たちは指定管理者って意識じゃないね、大西さんのことを。
そういうふうな感じかなと思いますね。
ねえ。 15
なの
年
で。
経ったら、もう、でも大西さん自身、もう本籍まで移しちゃったってことは、もうそこに骨をうずめる覚悟。
そうですね、歩いたらここで骨を埋めるっていうのが、皆さんと一緒に何かずっと続けたいと思ってたので。
やっぱり地域にこういう人がこういると地域って変わっていくんだね。
本当ですね。
いい話を聞いたわ。すいません。ふと気がつけばですね、もう予定の時間をバーンと大幅にオーバーしておりまして、今日のところはこれぐらい、具体的にどんなことをされているかというのを全然聞けないでまんま終わってしまいました。僕の方がもう、でもすごく大事なことだなと思いましたね。本当に。ありがとうございました。ぜひ、もう一回ぐらい出てください。で、今
ぜ
度、
ひ呼んでください。
で、
今度は具体的な話をいろいろ
そうで
聞か
す
せて
ね。
ください。
なんだっけ？ヘルシー三郷って温泉なんですか？とかね。
温泉があります
あ、
ん
本
で、
当。
成分がかなり濃い温泉な
あ、
の
本
で、
当、本
でもね、気持ちいい温泉ですよ。
当。今度はそういうお話ししましょうね。本当に、ありがとうござい
例えば教育の話だとか、
ます。
ツアーをこんなふうに仕組んでるみたいな
そう
こ
です
ととか、
ね。
そんなことをお話しさせ
ぜ
ていただ
ひ、
く機会
お
が
願
ま
い
たい
し
た
ま
だけ
す。
れば。
ぜひお願いします。今日は本当にありがとうございました。増田さんと大西さんでした。ありがとうございました。
ございました。ありがとうございました。
というわけでお話を伺いましたけども、でも本当に何をやってるか具体的なことを全然お話伺えなかったんですけれども、でもあれです
すみま
ね、
せん、私もちょっと大雑把な話になって。
大西さんのような方が地域に一人いれば地域は変わっていくっていうことがよく分かりますね。だからやっぱり各地にそういうことが分かっている方、何が専門かということよりも地域に骨を詰めて、頑張っていくんだっていうことをしていらっしゃる方がいるかいないかっていうことが大事なんだなっていうのはすごくよく分かる、今日の、ゲストの大西さんでした。それでは今日はこの辺で。